こんばんは、ファーストサマーウイカです。那須川天心さん、お疲れ様でした。ちょっと殴り込みに行こうかな思ったんですけど、さすがにねフルで入ってはるからちょっと行けないしね、引き継ぎとか今回はなかったんでね、ちょっと残念でした。もうボコボコに殴り込んだのかな思ったんですけど、帰り討ちにね会いますんでね。いやでもちょっといいですね、天心さんの声いいですね、優しいですよね。いや本当になんか弟のやつ聞いてるみたいな気持ちになるというか、優しかったな。はい。そしてね、先週は乃木坂46の新内舞さんをゲストにお迎えしてお送りしました。普段ね聞かない方も聞いてくれたかと思うんですけれども、いや楽しかったね、同世代女子トーク、よかったわ本当に。ちょっとねこれ前も私ここで言ったことあるかもしれないんですけど、年下の子とね私喋るのちょっとだけ苦手なんですよね。それはなんか勝手に優しくしないといけないというか、怖がらせてはいけないみたいな、ちょっとこう防御が先に来てしまうんで、最初とかちょっと距離ねどういう風に取ったらいいんかなってわからなかったんですけど、だから向こうも気使うだろうからと思ってちょっと敬語をやめてみませんかみたいなアプローチしたんですけど、本当はああいうこと言うのめちゃめちゃ嫌いなんです。敬語やめようみたいなやつめちゃめちゃ嫌いっていうか、別に敬語自然と勝手になっていくのいいし、逆にその舐めてもらいたいから、そう舐められ、いや露骨に舐められたらそれはイラッとするけど、そのこういう相槌とかで、ああだよねとかってだんだん向こうが砕けていく瞬間を見るのが好きなの私は。あ、心開いてきてる、ちょっとほぐれてきてるよみたいな、指に3本入ってるよみたいなぐらいの感じがすごいね好きなんやけども、多分それを言わない限り多分オンの状態で決してほぐれては来ないんではないかと思ったから、ちょっと言ってみたんですけど、ちょっと難しかったですね。言ったものの私もできなかったというね。はい。まあでもにしてはかなり盛り上がったのではないかと思いました。だからほぐれたら本当はもっとねワイワイできるかなと思ったんですけど、この短い1時間半という中でねたくさんお話できてよかったですよ。だから須田さんとこがね、なんか男子大学生みたいな感じやねっていう感じでちょっとね言ってましたけど、完全にあの、まあ、女子校とか女子大生のノリでしたね。で女子校は多分もっとキャピってんのよ。ちょっとだから力抜けたなんかダウナーな女子大生みたいな感じで、ね、SIR とかね、言ってたじゃん。そのやりたかった仕事、昔やりたかった仕事を SIR とかって言って、もう、さっぱり、SIR なんて言葉が出てくると思えへんかったし、まあ、ファンの中では有名な話かもしれないですけど、いろんなね、聞けた、ニュースとかになってましたよ。乃木坂の速報みたいなスレッドあるじゃないですか。ああいうので、なんか、一番早く結婚しそうなのは、とか、プロフィール帳のネタがね、ちょっとそういうのになってたりとか。まあ、よかったかな。乃木坂ファンの皆さんにも何かこう、新しい情報になるラジオになってたらよかったなと思って。まあでも自分はもうちょっとね、なんかこう、探り出せたんじゃないか。もうちょっと素の、マイチューンを、こう、引き出せなかったらよかったな、みたいなことで反省してたんですけど、まあ、ツイートとか見てたら温度感的にはかなりなんか良かったって、めちゃめちゃなんかトーク噛み合っててとか盛り上がってるって言ってくれてたんで一安心しました。自分が思ってる以上にはちょっとみんな楽しんでくれてたみたいで良かったなと思いました。ねね新内さんのねウイカネームですよ、決定しました。クライング10カウントね、決まりましたよ。これはねオールナイトニッポンの放送開始時間直前にスタッフさんに優しく接してもらえたため、番組開始10秒で突然泣き始めたからというエピソードから、クライング10カウントというね、名前になりましたよ。いやー、新内さんのウイカネームも山のようにあるし、多分今日ももしかしたら来てるかもしれないし、これからも来ると思うんですけど、まだまだありそうでしたね。まあ、本人がちょっとご立腹なウイカネームもいっぱいあったから、これは盛りすぎやとか、これは実はみたいなこといっぱいあったんでね。そういうのも聞けてよかったですね。なんか、ここでね、虚偽というか、嘘の情報を流し続けると、それはそれでちょっと心が痛ましいので、よかったですね。まあ、一旦決まりましたけど、まだまだ募集してますんでね、見つけた方というか、新しく思いついた方を送ってほしいんですけれども、 で、いつやったかな、昨日かな、一昨日ぐらいかな、そのマイチュンのね、インスタのストーリーを見たら、なんと、今、ちょうど舞台やってらっしゃるんですよね。稽古中で、熱海殺人事件、塚公平の作品ですけれども、あの台本の上に何名からかいただいたプレゼントをこう、置いて載せてらっしゃったんですけど、その中に、なんと、ウイポンからもらった、アルコールスプレーっていうのを、まあ、プレゼントしたんですわ。実は、先週言ってなかったんですけれども、ご飯に行ったことがあって、まあ、軽くですけどね、このご時世なんで、その時に、プレゼントさせていただいたんですよ。それを、ね、ウイカさんとかじゃなくて、ウイポンからって、書いてくれていました。マイチュンが、意外とツンデレなのかな？なんかここでちょっとなんか全然まだ入り口なんで心を開いてないですよみたいな、まあ開いてないですよとは言ってないけど、まだまだですよみたいな、扉何枚もありますよみたいな感じ見せといて SNS でウィポンとか書いてくれる感じなのかなと思って指針来たと思ってね、スクショしちゃいましたね。最高、嬉しい。いや、完全にちょろいな、私は。ちょろいですね。だから後輩にね、後輩が苦手っていうのは、嫌いという意味ではなくて、弱いという意味なんですよ。先輩にはわーって言って、別にこっちが腹を見せて、ってやればいいわけですよ。服従すればいいけど、後輩は別にね、って服従したとって、なびきませんから、そんな簡単なことでは。そう。だから、こう、距離のね、取り方が分かんないけど、向こうがこういうことをしてくれたら、もう、一発で、ノックアウトですよ。もう、完全に。いや、嬉しかったな。毎日ありがとう。言ってくれて。全然言わなくてもよかったのに、言ってくれてありがとうございました。嬉しかったです。また遊びに来てください。イエーイ。さっきもすごい寒い中で歌ってたのよ、マイチュンが。あれ生放送なのかな？カウントダウン TV のライブで、なんか千葉のなんか広大な土地、謎のなんか緑の中で歌ってて、ずっと、イクちゃんとマイチュンを探してた。ごめんなさいね、マイチュン、匂しだから、イクちゃん見ながら、あ、マイチュンいた、いたいた、あ、寒そう、あ、イクちゃんちょっと鼻の頭赤くなくなってる、寒いから鼻の頭赤くなってるねって言いながら見てたんですけど、マイチュンはもう鉄壁の笑顔でしたよ。なんかその寒さはなんかもろともせずみたいな感じで、さすがでしたね。ベテランの風格がありました。あの衣装も可愛いね。ヒラヒラしてね。はい、ということで。いやー、もうずっとマイチュンの話したいけども、今日もやっていきたいと思います。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。はい、改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。じゃあ早速今夜のメールテーマを発表しましょうね。今夜のメールテーマは、今週金曜日がクリスマスということで、クリスマスの思い出です。はい、もうベタのベタでいきました、今回はね。まあ結構ひねったメールテーマが多いタイプのこのラジオ番組なんですけれども、ちょっと忙しかったか？森マンよ。忙しかったわけじゃないんか？あえてね、年末特番でみんなもう寝る間を惜しんで、みんなね、なんか今回のメールテーマの決めるラインも来るのなんか遅かったしね、なんか切羽詰まってんのかなっていう意味で察したけれども、まあまあいいでしょ。でも初めてのファーストサマーウイカのオールナイトゼロとしては、初めてのまあクリスマスということで、まあいいでしょ。クリスマスの思い出、これは別にね、何でもいいわけですよ。家族と過ごしたチキン食べた話とか、サンタさんにこれもうた話とかね。まあ、土手、チン土手があるのみんなだったら、ちょっと特殊なクリスマスを送っているのかもしれないなという期待を込めております。別にハードルを上げているわけではないけれども、まあ、例えばですよ。彼氏とラブラブで過ごしましたみたいな、まあ、そういうものでしたら、いかようにして、どのようにラブラブのところを詳細に記載すべき、すべしハウトゥーのところをね、なぜラブラブになったかっていう、まあ、過程を明確に書いてくれるとありがたいな。それが手引きになるじゃない、今後のね。そのもうディティール、そのラブラブとかって、これ幸せでしたっていうざっくりとした、その大まかなとこいらないんですよ。 いかようにして幸せだったかというところ、それが多分シングルドテチンドテガールの今後の手引きになっていくと思うし、まあね、思い出しがう方がいいから、永遠にいい思い出は永遠にしがんでおきたいじゃない。だからそういう感じで書いてくれたらいいなと思いますね。あとこうなんかこうね、みんながみんなの幸せな話聞くとさ、ちょっと心あったかくなるやん。なんかこう忙しい時っていうのは。で、普通にいい話でもいいですし、寂しいクリスマス、ぼっちのクリスマスの話でも何でもいいです。ちなみに、私のクリスマスの思い出で言うと、サンタさんに、サンタさんが中学校3年生まで来とったんかな？中1まで来とったんかな？ちょっと忘れたんですけど、サンタさん来てくれてたんですよ。で、子供の時にピンキッシュっていう、これも90年代、もうゴリゴリドンピシャな人はわかると思います。子供用化粧品のやつがあったんです。もうほぼおもちゃみたいなやつね。それピンキッシュが欲しいって言うて、サンタさんにお願いしたら、ホッピングが来たんですよね。ホッピング、あの、バインバインバインっていう、あの、バネのおもちゃ、飛ぶやつ。それも90年代みんな燃えるやつなんだけど、で、それで泣いたっていう思い出と、もう一個はなんか、もう中学生だったかな、あれは。うん。なんかサンタさん何が欲しいって直接聞かれて。まあ服かなって言って、でも一応まだサンタさんという、あの、ニュアンスは残していたんですよ。我が家は。サンタさん何が欲しいんかなみたいな。何頼むみたいな。だから、まあ、服かなーって言ったら、ユニクロの服パンパンに詰められて置いてたんで、おい、サンタがユニクロで買うんかいって。まあ、全国に、まあ、世界中にありますから、どこのフィンランドの方のユニクロで買うたんかもしれませんけど、まあ、そういうのがあったりとか、まあ、それぐらいですね。あんまりいいクリスマスの、ちょっと、キュンなやつはないですね。キュンっていうのやめえへん、もうそろそろ。キュン。なんかこの間もなんかテレビの収録でおじさんスタッフになんか最後あのまあ、告知取りますとかっていう時になんかハートのクッションにキュンって書いてるやつ渡されて、それをなんか池上先生に持たそうとしてて、これだって池上先生がいやこれはちょっと僕はみたいな感じだったから、私に持たせられてんけど、いやよキュンをよう分かってないおじさんがなやるなって思って、おじさんがおじさんにキュンを持たすなって思ったんですけどね。だからキュンがちょっとね今乱立しておりますよ。まあ流行語ですからね。まあだからキュンな感じのクリスマスのメールもお待ちしております。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、ファッキンサラバビッチアンダーヘアで覚えてください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はチンテールです。そしてクリスマスっぽい赤いセーターを着てきました。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信です。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。それではクリスマスな曲をどうぞ。お送りした曲はスティービーワンダーで What Christmas Means to Me でした。クリスマスいいね、いいよ、愉快だね、最高。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。いいですね、クリスマスとかそういうのを全力で乗っかってね、経済回したいなというタイプの人間でございますんで、皆さんもご一緒に乗ってくださいね。ではメール紹介します。ラジオネーム、アリオリハベリチマチョゴリさん。ウイカさん、正直ずるいです。僕たちはお金を払ってやっと乃木坂ちゃんからメールが来るんですよ。これは平等じゃないです。金だ、金を払え。なんで私があんたらと平等なんや。何を言うてるんよ。それはちょっと申し訳ないけど、私も登ってきたわけですから。ちょね、もうちまちまちまちま階段を登ってきて、やっと乃木坂さんのつま先に手が当たるか当たれへんかぐらいなんですよ。ねえ。そうですよ。あとこの間ね、別件で斉藤飛鳥ちゃんにも会ってきましたし、いや、自慢させていただきますと。でね、まあ、4月にはね、生駒ちゃんともね、舞台させていただくわけですし、何ですか？オタク、おたしちゃダメですか？いいじゃないですか。みんな仲間やねんから。いや、こうやって裏の情報をここで出すからさ、 聞いてよ、小出しにするから。言っていいレベルの、ミニ情報ここで出すからさ、スパイやと思って聞いてよ、ね。聞いてるといいことあると思うから、もうこういうこと言ってたよとか言うてね、こういうこと、今これにハマってるって言ったら、このグミにハマってるって言ってたよとかね、例えばそういうことを言ってきますからね。はい。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。今日、乃木坂がカウントダウン TV で歌っていた場所は、マザー牧場です。ちなみにその場所のマザー牧場を周辺の気温を調べたら2度を切ってました。すごくない？いや、私もほんと鬼畜だなと思ったよ。別にあそこでやらなくていいじゃんって。広いね、体育館とかさ、なんかそういうの借りてさ、室内でやってあげてよって母親の気持ちで見てたよ。でもあの寒さを微塵にも感じさせずに、踊り切って歌い切ってずーっと笑顔を絶やさずやってるところにやっぱり感動するし涙が出るし。でももし私が乃木坂のメンバー、日向坂さんのメンバーの中だとして、あそこでやりますって言われたら多分棄権してたと思います。ぐらい本当に嫌です、行きたくないですっていうぐらい多分ね過酷だったと思いますよ。それを思ってご覧いただくたらもうやっぱプロですよ。本当にかっこいいよね。本当素晴らしいと思います。ありがとう。そんなでしかもスペシャルウィークもあったのに、マイチュンなんか忙しかったと思いますよ。リハもあってさ、音楽番組っていろいろリハがあったり大変じゃないですか。いろんなね、フォーメーション変わったりとかして、ほんまそうなんでね、そんなでこんなラジオ来てくれたんですよ。すごくないですか？すごいですよ。ほんとみんなもっと感謝した方がいいと思う。あぜ感謝してるよ、本当に。本当に、本当にね、もうアプローチし続けてね、もうしつこいからもう行っとこう、一旦行っとこうっていう感じで、一回黙らそうっていう感じで降りてくれたんだと思いますよ。ありがたいですね。本当に嬉しいです。はい、と言いつつ、まあ、さっき、まあ、ちょっとなんか偉そうにごめん、なんで平等やと思ってるのみたいな感じで、ごめん、ちょっと上から言ったら申し訳ないけど、ちょっと今調子乗ってるのよ。それはなぜかというと、はい、表紙になりました。12月23日発売のテレビブロスのラジオ特集の表紙でございます。これは調子乗っちゃって。いや、これは乗るでしょ。今、ミクチャの方には表紙ご覧いただいておりますが、可愛いんじゃない？これ漏れてんじゃない？ジョジョっぽいんじゃない？っていうところで、白いお花を抱えてね、きらびやかなドレス着させていただいて、いいおべべ着て、バッチリメイクさせていただいて、表紙を飾っております。まあ中はね、全部見せられないですよ。読めませんけれども、もう開いて、一枚目開きました。すると、ラジオ特集ですというのがドーンと出てますよ。はいね、コロナ禍の中でもバッチリラジオは生き続けまして、いろんな対策取ってますっていうのが出てます。そして次にドーン、闇を照らしラジオで輝くファーストサマーウイカ、ドーンって来てます。2ページドーン。そしてグラビアが続きます。うわー、前張りだ、これは前張りとニップレスだ、これはすごいテレビブロスすごいな。開いて3ページ目に前張りニップレスのファーストサマーウイカが出てくる。わあ、ポロリ、これはもう見えているぞ。大丈夫か、袋閉じじゃないのに。もう出血大サービス、これは。もうこう、あとこう擦ったら見えるんじゃないかって、昔マーガリンでみんな擦ったね。そんな感じで出てきませんか？わからない。これはまだね、今手元に誰もないからできないですけど、やってみてくださいね、ぜひね。そしてまたドーン開きましたら、9ページ目からインタビューが始まりますね。かなり文字数多いですよ。本当に、たくさん喋りました。そしてですね、今回ちょっと気になったのが、まあインタビューはね、まあ今までのね、来歴、どういう感じでラジオやってるかとか、こういうエピソードがあったとか、まあ今まで他では語らなかったようなことを言っておりますけれども、10ページ目、11ページ目にわたってですね、半分番組の歴史というのをね、あるんですよね。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ講座、まあ濃密な歴史と深夜を席巻する現在みたいな、まあそういうどういう歴史がこの1年の中であったかというのがね、4月から始まってっていうところをね、まあ簡単な年表と言いましょうか、まあレポをしてくれてるわけですよ。これ読んでて、まあ記事チェックの時に、うわ素晴らしいな、めちゃめちゃまとまってて、いやこれディレクターの金子さん、いや多分作家の宮森さんがいろいろ思い出しながら書いてくれはったんかなって、さすがもう抜かりなくね書いてくれてたんですけど、ふとね文っ ていうところ、文スラッシュ、誰誰みたいなところを見たらね、文、ラジオネーム、東北自動車道って書いてたんですよね。あれあれ東北自動車道ってあの、ようハガキ送ってくれる人ちゃうんかなと思って。単発時代、それこそ去年の11月の単発の時の、まあ、サイコさんと言っていいでしょうか。まあ、その話もしてるんですよね。インタビューの中で、イグアナそばと東北自動車道が、とかっていう話もね。まあ、ぜひ読んでいただきたいんですけど、そこは。って言ってて、なんか、これであなたも、ドテチン、ドテガールに、みたいな、その年表のところをね、東北自動車道が書いてんすよ。本当に。これどういうことかなと思って。で、てかどういうルートで行くわけ？私も知らなかったし、これ見て今日だから金子さんが今日来て、ここ誰が書いたか知ってますって言って、あれ二人のどっちかじゃないんですかと思って、パッて見たら、東北自動車道って書いてたから、え、誰か、誰も知らんわけでしょ？誰かがアテンドしたわけじゃないわけでしょ？岡本も違うわけでしょ？だからちょっと謎なんですよ。なんか心配やし、これなんか情報が漏洩してるんじゃないかっていう、やっぱ危機感もあるんで、本人に聞いてみようか、これ。起きてるかな？今、リアタイしてくれてるかな？ちょっと電話してみようか。で、電話 OK ですか？で、じゃあ電話かけてみましょうか、電話。ね、あの、メールに書いてくれてるから、今まで。ちょっとじゃあ、ちょっとかけてみるね。起きてるかな？電話番号は言いませんよ。起きてるかなぁ。東北自動車道。あ、かかりましたね。かかった。起きてるかな？寝てたら申し訳ないですけども。夜分遅くにすいません。あ、寝てるかなぁ。どうだろうか。寝てるかもしれないね。あ、もしもし？
もしもし。
あ、もしもし。すいません。東北自動車道さんでしょうか？
はい。
あ、すいません。あの、私、今、有楽町の方からお電話させていただいております。
あ、はいはいはいはい。
すいません。あ、誰かわかりますか？
あ、わかりますわかります。
あ、ファーストサマーウイカと申します。
はい。
お世話になっております。
あ、もう、こちらこそです。
ごめんなさい。寝てましたか？ごめんなさい。
ごめんなさい、今ちょっと寝てました。
ごめんなさい！起こしちゃった！ごめんなさい！
あ、いや、全然もちろん。
すいません。申し訳ない。いや、いつも、メール送ってくださるから、リアタイしてるかなと思って電話しちゃったんですけど、ごめんなさい。明日早いですか？ごめんなさい。
今日すごい疲れてて寝ちゃった。
ごめんなさい。そっか。そうだね。なんかナイツさんのラジオ聞いてたもんね。
聞いてたよね。はい、聞いてました。
そうね。そう、ごめんなさい。疲れちゃってたところ。ごめんなさい。申し訳ございません。
そんな。
ちょっと気になることがあって、ちょっと、はい、手短なんですけど、お聞きしてもいいですか？
あ、はい。
あ、はい。この度はですね、テレビブロスの、はい、番組の歴史というところを書いてくださいましたか？
はい。
ありがとうございます。すいません、全然知らなくて。
はい。
はい。出来上がったのを拝見させていただいて、東北自動車道さんが書いてくださったんだと思って、すごくびっくりしまして、
はい。
ちょっとお電話させていただいたんです。
なるほど、なるほど。はい。
はい。どういうルートで、まずお話聞いたんか聞いてもいいですか？
なんか知り合いの人から来ました。
知り合いっていうのはちょっとこう、あまり公には言えない感じ。
多分あんまり言わない方がいいのかな。
まあそうですね。それはそうかもしれないですね。知り合いから。謎のルートだな。あ、こういうのを普段からこう書いてるんですか？
全然です。
初めてです。
やってないです。
はい、すごく上手で、作家の宮森さんが、
はい、
本当に褒めてあげたい。
ありがとうございます。
コーナーとかもすごくよくまとまっていて、サブ作家の岡本、スキン岡本も、
はい、
ホームページよりしっかりしているっていうふうに、かなり嫉妬心を燃やしていて、
いや、
それぐらい大絶賛だったんですね。
あ、はい。
だから、ちょっと ぜひ生のお声を伝えたいなとも思ったんで。
ありがとうございます。すごい嬉しいです。
すいません。ちょっと、で、もう一つ気になっているのが、
はい。
ギャラもらった？
あー、もらいました。
あ、よかった。あ、よかった。そっかそっか。そろそろ、あ、よかったよかった。それはあの、ギャラもらってんちゃうぞっていう意味じゃなくて、もちろんブロスさんだから絶対そんなことはないんですけれども、まあ、万が一ね、なんかこう、はがき職人だからって言って、なんか叩かれてたらどうしようっていう、そのね、思ってちょっとちゃんともらってましたが、ちゃんとこの素晴らしい分量分ちゃんともらえててよかったです。
はい。
よかったです。今、ごめんなさい、寝起きのところで申し訳ないんですけど、
はい、
率直なお気持ち聞かせていただいてもいいですか？
率直な気持ち、なんだろう、あ、すごくなんか貴重な機会いただけてとても嬉しかったです。
あ、ん、泣いてんのか？
いや、泣いてないです
ね。泣いてる泣いてない、泣いてる、
泣きないです。
泣いてない。そうですよね、そうですよね、そうだよな。いや、ちょっと申し訳ないネタのところ、いや、嬉しいです。でも感謝の、まあ、感謝の気持ちちょっと伝えたいんで、
はい。
じゃあちょっと、番号言ってください。番号。好きな番号。
あー、番号。じゃあ3番で。
3番。はい、3番は、天下の T シャツ。ガンガンガンガンガン。はい、ラブミー天下の T シャツを、感謝の気持ちを込めて、お送りしたいと思います。
はい。
はい、サイコさんの道具自動車の感謝の気持ちを込めて。
ありがとうございます。
眠そうやね。ごめんね。
あ、いや、全然そんなことない。大丈夫。
そうですか。ちょっと、この、本当にありがとうございます。すごくいい、私の表紙ね、飾らせていただいたテレビブロスに、すごくいい年表を添えてくださってありがとうございました。
はい。
はい。これからも引き続き、よろしくお願いします。
聞かせていただきます。はい。
ツイッターの、自己紹介みたいなところに、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは、聞いてるラジオには入ってなかったけども。
聞いてるんですけど、もちろん聞いてるんですけど、なんか、全部書くとなんか。
あ、そうですね。文字数もね、あるしね。なんかね、推しはね、違う子だっていうふうに書いてあったから。推しはね、推しは、推し。
聞いてます。
そうですね、ありがとうございます。推しは誰でしたっけ？推してるの。
推し
は、日向坂さん。
いや、推しは、なんだろう、パーソナリティなんですか？
いや、なんかそう、推しは誰々さんですって書いてたんですけど。
あー、SKE の高柳さん。
SKE の、SKE、そうですか。いやー、もうちょいね、喜んでくれるかなと思ってたんですなんか、はいはいはい、みたいな。有楽町の方から、はいはいはい、みたいな感じ。ごめんなさい、やっぱ寝てたから。
よくわけがわからないん
ですけど。そうですよね。
すごい汗かいてて。いや、
だから、夢か現実かみたいな感じになっちゃいますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
本当にね、これ、いくつでしたっけ、東武自動車道さん。
21です。
21ですね。そうかそうか。いや、突然お電話してすいませんでした。
はい、
はい、明日も頑張ってください。じゃあ T シャツお送りさせていただきますんで、はい、ぜひ、はい、ちょっと寝起きだと思うんですけど、しこって寝ていただけたらと思います。はい、おやすみなさい。またメールお待ちしております。
いえ。
ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバイ。あちゃ。はい。ということで、いやー、薄かったな。なんか、やっぱあれさ、なんか、調子乗ってたのよ。よくないよ。なんかその、電話したらさ、芸能人だからさ、いきなり夜電話して、ウイカさん、その、なんすかみたいな、そのテンションさ、期待してたわけよ。うぬぼれよ、これが。よくないね。ほんとに。なんか、ああ、はいはいはい、有楽町のこと、ああ、はいはい、ああ、みたいな、なんか、お疲れすんだ、おばです、みたいなテンション、なんか、そうだよね。だから、私が勝手に、乃木坂さんとかさ、いろんな芸能人の方とお仕事させてもらってるだけであって、決して私が偉くなったわけでもなければ、私が人気のタレントさんというわけでもないわけですよ。ただ、ラジオをここでやらせていただいて、お仕事させていただいてるだけ、ただ、たまたま、表紙を飾らせていただいただけという、奇跡のね、うちの中で、成り立ってるという番組だということが、もう改めて分かりました。このラジオは私のものではなく、ドテチン、ドテガールのみんなのものだということが、本当によく分かりました。ありがとうございます。そして、夜分にね、非常識ながらお電話させていただいて、大変申し訳ありません。ありがとうございます。そして、先日ね、リスナーの方の、方から プレゼントが事務所に届きまして、あの、JA 栃木の方が聞いてくださっているということで、あの、顔ぐらいの大きさの梨を送っていただいたんですね。そういうのもあって、ちょっとぬぼれておりました。なんか、梨なんていただいちゃってって、ね、すごく美味しかったです。甘くて、もう砂糖水かと思うぐらい甘くて、本当に美味しかったんです。ありがとうございました。やっぱりダメですね。やはり初心はするべからずということで、そういう意味でもやっぱり最初から聞いてくれてる東北自動車道が、こうやってね、寄せてくれて、お前あの最初の時の情熱とか謙虚さ忘れんなよっていう、まあそういうちょっとね、ケツ叩いてくれたような感じなんです。ありがたいですね。本当に我々反省します。本当に。まあその初心を思い出すためにもね、ぜひ皆さん、ディレクターの金子さんのインタビューがマイナビニュースさんの方でもネットで読めます。俺が日本放送のスタッフ全員に、ファーストサマーウイカレギュラーにした方がいいぜって言ったんだよっていう、俺の功績だぜっていうのがしっかり書かれていますし。やっぱみんなちょっとね、鼻が伸びつつあったね。調子乗っちゃってさ、本当に。はい。一回、ね、ちょっと帯締め直して、ぎゅっと、はい。腹くくって、新年ね、これ、ラスト2回ですけどもね、年内も、ちゃんと、ピシッとやっていきましょう。東北自動車道さん、ありがとうございました。そして、ドテチンとセガールの皆さん、これからも謙虚にやってまいりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。では、ここで、一曲。お送りした曲は、ピープルワンで、フロップ肉でした。あと、1時間。ぐらいある。恥ずかしいな。恥ずかしいよ。恥ずかしい。M1 のアキラさん状態や。恥ずかしい。恥ずかしい。ごめんなさい。ありがとう。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールを紹介しますね。ラジオネーム、イグアナそば。おー、イグアナそば。はい、ありがとう。テレビブロスのウイカさんのグラビアは貝殻で乳首を隠していますか？そんな、あれな、ごくみじゃないのよ、ま。ごめん、ちょっと盛った。それは盛った。グラビアっていうのは、決して言葉的に水着みたいなイメージにリンクするけど、グラビアっていうのは印刷の方式やったかな。ことを言うんで、服を着てても別にどんなこたつの中に入っていったとしてもグラビアはグラビアなのよね。けどなんかグラビアって言ったからなんか前張りって言っちゃったんやけど、前張りはしてないです。逆にしてないの、前張りを。逆にニップレスもしてないのよ。わかる？この言葉の意味がね。だからこれ買った人にしかわからないんですよ。最近は立ち読みもできませんからね。はい、ぜひ皆さん買ってくださいね。そうね、水曜日発売ですよ。12月23日水曜日発売ですけれどもね。あとね、ごめん、イグアナそばの話をしてるんやけども、中で。イグアナそばね、多分言葉で言ってるからインタビューね。で、文字もチェックしたいけど、ちょっと私見落としたか、そばの、イグアナそばのそばがね、ひらがなになっております。ほんと訂正してお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございません。イグアナそばさんのそばは漢字のそば、おそばのそばでございます。中ではひらがなになっております。こちら皆さんご了承お願いします。すいません。お名前を間違えてしまって大変申し訳ございません。子さん二人にはね、丁寧に謝っておきます。申し訳ございません。本当にありがとうございます。はい、次のメール行きましょう。ラジオネーム、ゆうげんさん。ウイカさん、電話の受け答えが AV で完全に童貞が初めてのセックスをするときみたいになっていましたよ。新内さんなら結構フレンドリーに初対面の人と接していました。ウイカさん、ファイトです。さ、これは言わして。寝てた人を叩き起こして喋る電話で、さすがに偉そうに言われへんわ。それはなぜかというと、さっきも説明したように、新内さんは新内さんという、もう高いところにある椅子に座ってらっしゃるわけです。新内さんに言われるのと私が言うのはね、内容とか文字とか語尾とかすべて一緒でも感じ方が違うわけです。私が言っていい言葉はね、もうあると思いますけど、新内さんが言っていい言葉を私が言っていいとは限らないわけ。わかる？これ。30になった女子、30のツインテールの夜中の女子ほど丁寧に喋らなあかんわけよ。わかる？そういうことですよ。あと、テレアポをしてたからね。電話喋る、喋るとそうなるのよね。それもあるよね。はい、じゃあテーマ行きましょうか。テーマメール、クリスマスの思い出でございます。ラジオネーム、ワイルドメンス。え？これ麺か？ふか？これ。この感じ難しいね。ふやね。ワイルドふかな？オフのふかな？これは。 なんかラジオネームが今日突っかかるな。ごめんなさいね。すいません。うちのクリスマスは必ず家族総出です。家族総出とか言うなよ。いいのか、家族総出は。事務所かかのか。家族総出で、絹ごし豆腐を大量に買いに行きます。それはなぜかというと、うちの家族はクリスマスに湯豆腐を食べるからなんです。昔、一度だけチキンにするか、ピザにするかを、家族、するかで、家族が大喧嘩になり、母親が、早く決めろと、ブチ切れ。しょうもないことで喧嘩をするなら味気が一切ない湯豆腐にするとと宣言し、5年前からうちのクリスマスは質素なイベントとなりました。なのでクリスマスの日はスーパーの人に飲食店の人なのかと疑われる日になっています。かわいそう。お母さんのね、あれが堪忍袋のが切れたというか、もうせやったらっていうね、逆振りになったんですね。でも大量に買うの？湯豆腐ってそんなに食べる？湯豆腐と言いつつも、豆腐が、まあメインのふりして、実はお野菜がメインだったりしない？本当に豆腐だけなの？それはまあ、まあね、雪みたいな感じね。ケーキに一番近いし。ケーキはないの？これはケーキ。チキンにするかピザにするかっていうところはね、なんかこう主役の話ですけど。絹ごし豆腐にケーキも、まあそれはそれでちょっとなんか重い感じもあるけど。戻ったらいいね、元にね。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。クリスマスの思い出ですが、今から10年以上前、クリスマスパーティーの予定をしていたのですが、その寸前に父と母がつまらないことで大喧嘩し、離婚寸前まで行きました。みんな喧嘩するね。当時僕は中学生でしたが、寝室が同じだった父と母が別々に寝ているのを見て、これはダメかもなと感じたのを覚えています。僕はこれはもしかしてアカシアサンタに応募できるのではと思った僕が、そのことを話すと母は横で、こんなんアカシアさんまに笑いにしてもらわんと我に合わないと言い、電話をかけまくる横で、繋がったと催促する始末。結局繋がらなかったのですが、そのことで母の機嫌が少し治ったらしく、次の日以降は元通りに戻ったので、結果往来のクリスマスでした。なるほどね。お母さんがミーハーやったから、ちょっとそれで電話してって言ってね。あ、それは良かったね。いいね。なんかそういうことに対してもイライラしてたらもう末期ですけど、いや、やっぱこうイベントごとの前ってちょっと喧嘩起きるのよね。わちゃわちゃするから。楽しいゆえにね、神経がね、ちょっとなんかビリビリしてるから。ラジオネームチワワの空振りさん。小学生の頃、親にサンタさんからもらいたいプレゼントを一切言っていなかったら、25日の朝、枕元にクロスワードの本が置かれていました。一番嫌やな。何が嫌かなと思ったけど、クロスワード嫌やな。好きやけどね。やったらやんねんけどもね。どうやら家族と本屋さんに立ち寄った際に、僕がクロスワードの本を立ち読みしているのを見たらしく、本当に欲しかったプレゼントのゲーム機を正直に言わなかったばっかりに、年に一度のクリスマスプレゼントがクロスワードの本だけになってしまったことをとても後悔し、次の年からちゃんと欲しいプレゼントを親に伝えるようになりました。なんかこう今しめみたいな、ちゃんと言わへんからだぞっていう感じの。でもいいよね、クロスワードの本を立ち読みしているっていうのを見てたお母さんに、その母の愛を感じるよね。あの子クロスワードの本欲しいんかなっていうね。ボケなんかも知らんけど、なんかそこもちゃんとエピソードが載ってていいよね。お母さんって見てるよね、子供の頃ことね、ちゃんとね。ラジオネームすずりの涙さん。クリスマスの思い出ですが、当時付き合っていた人と USJ に行ったことです。すずりの涙さん、女性かな。それだけなら普通の思い出なんですが、 USJ のチケットは8000円ぐらいするのに、彼氏が持ってきたのは1万円。北海道出身の人でした。もっと安いと思っていたらしいです。いや、それぐらい調べたらすぐわかるやろという言葉を飲み込んで、パーク内ではチュロスとかグッズを一切買わずに過ごしました。クリスマスなのに寂しかったです。すずりの涙はお金持ってってんかったんかな。だってすずりの涙知ってるわけやろ。まあでもおごらんか、さすがにな。男の人に出してもらうみたいな空気あるか。かといって寂しくなるぐらいやったら、もう今日は私が払うよって言って盛大にするけど、若かったんかな、昔のね、話やからね。うわー。いやな、なんかずっとそのことを考え、 な、あ、これ、あ、飲みたいけど、あ、ちょっとでもこれ買えなくなっちゃうね、みたいな感じになるもんな。いや、いいよね。みんなでもこういうわびしめのクリスマス多いですね。いいね。ちょっと、あげあげな方はやっぱないか、あんまり。いや、いいな。ちょっとほっこりもします。まだまだお待ちしております。送ってください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ここで日本放送からのお知らせです。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン。1975年からスタートし、おかげさまで今回で46回目を迎えました。今年も12月24日木曜日正午から翌日25日金曜日正午まで、ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。今年は、届け日本エールをキャッチフレーズに、パーソナリティを務めるキスマイフット2とストーンズの13人が24時間募金をお願いしていきます。募金は来年の1月31日まで受け付けています。皆さんのご支援、ご協力をお願いいたします。さらに、ラジオチャリティーミュージックソンでは、今年もチャリティーオークションを行っています。私、ファーストサマーウイカも、サイン入り、ラジオチャリティーミュージックソントレーナーを出品させていただきます。落札金額は、全額、ミュージックソンの募金として活用させていただきます。チャリティーオークションの特設ページがオープンされていますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに、先ほど2時の時点で確認いたしましたところ、私のラジオチャリティーミュージックソントレーナー現在価格は148円でした。他の方もいろいろなアイテムを出品されていますので、ぜひホームページをチェックしてみてください。ちなみに、ここ今手元に私の出品させていただいておりますラジオチャリティーミュージックソントレーナーございます。この前面のあたりにサインを入れさせていただいております。今全力で体をこすりつけさせていただいております。しっかりこすりつけております。おいにをつけてお送りしたいと思います。ぜひ皆さんチャリティーオークションにご参加ください。速報です。まだ148円です。以上、お知らせでした。では、メールを紹介していきましょう。今夜のメールテーマは、クリスマスの思い出です。あ、リアクションメールいきますか？リアクションメールいきましょうね。はい。ラジオネーム、ペペロンチーノ滝沢さん。ウイカさん、テレビブロスが河川敷に落ちていたら、覗き見て目に焼き付け、帰ってしこってもいいですか？河川敷に落ちていたら、気をつけてね、開くときに。メリメリって多分ね、最初のグラビアページは多分くっついて持ってるからね、そーっと触りや。今のご時世特にね、やっぱこう気になるところもあると思うんでね、端っこの方をペリペリペリってね、やってね。しこってもいいけど、どこがいいかな？しこりポイントとしてはね、何ページかな？これは。あ、私のおすすめこれ、6ページかな？ 6 ページのこの、6ページの下のとこのカットかな？これはしこりがいがあるね。いいよ。うん。うん。いいと思います。じゃあおすすめしますんでね。ぜひ買ってみてください。買えよ。落ちてたらじゃなくて。返し、覗き見てじゃなくて、家でやれ。家でしこれ、ほんま。はい、テーマメールです。クリスマスの思い出。ラジオネーム、かわいっちゃんさん。僕は高校の頃、12月24日に年内の学校が終わったので、24日の夕方から男女で友達の家で泊まりで遊んでいました。みんなが寝静まった後、僕はトイレに行きたくなって起きると、なんと、友達の男と女がディープキスをしていました。なんでさ、ここにキスをしていましたじゃなくてディープキスをしてたって、しっかり見てるやん。その舌が絡み合う瞬間をしっかりじっくり見てるやん、これ。あ、まあ、僕は続きが見たいと思って、おとなしく寝たふりをしながら見ていると、そこから服を脱ぎ始めたので、気まずくなった僕は、 寒いから服はちゃんと着ろよと言ってトイレに行きました。なるほどね。音がもうだからフレンチ、まあ、フレンチもディープか、なんかチュッチュッって感じじゃなかったんだろうね。こうねちょねちょっていうあの音、あの音も聞こえてたんだろうね。寝静まってるってことはね、暗い中で目が慣れる頃でしょ。慣れながらこう見てるわけでしょ。うわー、いやこういうの憧れるのよ。言ったことないかな、私人のセックスを見たことがないのよ。こうまあ大体ないよね。たまにキス、あ、駅前のキスしてるさ、なんか別れ際惜しんでるカップルおるやんか、改札の前で。何本電車見送ってんねみたいなやつ。あれをじーっと結構至近距離で見るのは好きなのよ。なんか3メートルぐらいまで近づいて、向こうの一発目ね、なんかあの、ジャブとかが飛んでこない距離でじーっとそっちを見て、こっちに気づいたらスッて帰るっていう芸をするのが好きなんだけども、やっぱね、追っ始めるのは見たことないよね。ちょっと憧れるよね。みんなある？なると、ないよね。普通ないよね。いや、だからそう、大学生とか、大学に行ってたら、そういうの、あったんかな。何を言ってるんだ。ということで、ここで西日本放送をお聞きの方はお帰りとなってしまいます。どういうラジオへ?1 時間ありがとうございました。この曲を聴きながらお別れとなります。キスマイフット2で、君、僕。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。加藤隆さんが YouTube スタートされたということで、ね、かなりヤバめな投稿が多いみたいですよ。まだちょっとゆっくり拝見できてないんですけれども。ただ指サックチャンネルって、指サックは別にスケベ用語じゃないんやけどね。事務用品の名前なんやけどね。はい。ぜひ皆さんチェックしてくださいね。ラジオじゃないわ。ラジオネーム、寂しがり屋の一人好きさん。布団に入りながらこの番組を聞いていたら、急に知っているやつの声が聞こえてきました。僕の友人の東北自動車道でした。おお、寂しがり屋の一人好き。友達なんか。で、大学もオンラインの授業が増え、2020年は彼にほぼ会えていなかったので、この番組を通じて元気そうな彼を知れてよかったです。ウイカさんありがとうございます。ちなみに彼のとっておきの情報を教えさせていただきますと、好きな食べ物が明太子です。かわいい。かわいい。寂しがり屋の一人好きと東北自動車と友達なんだね。な、そう。大学の友達なのかな、じゃあ。ね。授業、そっか、会われへんもんな。元気な声、寝起きだったけどね。最近の大学生は素晴らしいね。本当に、あんな若いのに対応できてさ、はい、ビジネスマンの対応やったら、あれは。いや、すごいね。明太子好きなんか、明太子送ろうか、ちゃん。ねえ。そっか、ありがとう、メール。へえ、面白いね。友達か。そっか、横のつながりもあるよね。じゃあテーマメールです。クリスマスの思い出。ラジオネームショッパーさん。僕は小学校5年生の頃までサンタさんの存在を信じていました。クリスマスの日、ビリビリと電流が流れるボールペンが欲しかった僕はそわそわして寝ることができず、人生初の夜更かしをしてしまいました。していました。夜中2時頃に隣の部屋で物音がしたので、こっそり覗くと父親と母親がそのペンで遊んでいました。そのペンは自分の想像よりも太く長かったので、最新のやつだ、サンタさんが届けてくれて先にお父さんとお母さんが遊んでる、ずるいと思い、その場に乗り込むと両親は何やってんだ、あっち行けと激切れ。僕はそのまま寝つけず、次の日の朝キッチンに行くと両親は何も話してくれず、プレゼントもありませんでした。あれからクリスマスは怖い思い出しかありません。世にも奇妙な物語じゃん。これは要するにビリビリペンではなくブルブル棒だったってこと？あのブーっていう方の。いやー、かわいそう。なんかみんなかわいそう。登場人物みんな悲しい。やだな。ってそんな聖なる、まあ、聖なる夜か。そうか、そうだよな。いやでも、これはでもちょっと、あれだな、お父ちゃんとお母ちゃんが、ちょっと、ダメかな、起きて、ちょっと夜更かしするみたいな子供のさ、 行動ちょっと想像してほしかったな。あ、しかもそんな何新しいブルブル棒を買ったのかな、そんな無邪気に遊ぶってことは新作だったのかな。そっか。いやー、これはトラウマになるね。いやー、本当に猫ポニーですね。ラジオネーム大見の初老さん、はじめまして、こんばんは。64歳も半ばを過ぎたドデチンです。おー、いいですね。ちょっと最年長ドテチンと最年少ドテチンドテガール、ちょっと知りたいね、これね。ね、朝ぼら系、まあ、そのまま聞かれる感じですかね。ありがとうございます。1980年代前半を20代半ば、20代半ばで大阪で過ごしました。ある年、数人の男女でホテルの部屋を取り仮装パーティーを開きました。深い時間帯になっていくに従って、あちこちで親密な濃厚な行為が始まり、やがて耳障りのいい声が漏れてきました。一対一もあれば、一対複数もありました。おう。そのうち三組が今でもパートナーとしては幸せに暮らしています。へえ。みんなやってんな。なんだよ。いいな。いいなじゃないんだけど別に。やりてえなじゃないんだけどさ、そういうなんか非日常みたいな経験すごいね。へえ。こういうのあるんだね。仮装パーティーか。いいな。いいなが漏れちゃうのよ。いいなが漏れちゃうのよね。そうですか。いや、64歳の、ちょっと、ハイドテチンからこんなメールいただくなんて嬉しいです。まあ、ね、ちょっと、今後も、ぜひ年齢書いていただけたら、こうやってね、記していけますんで、想像が膨らみますんで、ぜひよろしくお願いします。では、コーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。そんな私の発言を盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、いい加減スヌーズさん。ウイカさんがお弁当を会社に持ってきている同僚に話しかけていました。
あ、今日お弁当持ってきてるでしょ。わかるよ。しこった後のティッシュくらい匂いが漏れてるもん。
あれ、臭いよな、あれ。すごくない？あれ。なんで参加してんの？あれ。もっと、こう、知らんで。知らんけどな。前置きするで。知らんけど、出たてとさ、出てからちょっと経ったやつってどれぐらい匂い違うんやろね、あれ。調べたことある？まあ大体すぐ例えばまあティッシュとかさ、ゴムの中に出てると思うねんけど、あれをこう、まあプレパラートみたいなやつにさ、まあプレパラートじゃなくてもいいねんけど、なんかこういうやつに置いてさ、こう匂いの変化、出たてと、やっぱ牛乳とかもさ、こぼしてさ、乾いた後くっさやんか、あの感じになるんかな。ちょっとやってみて。試してみて。教えて、それで。ラジオネーム、布団から唐揚げさん。ウイカさん率いる、オフィシャルドテダンディズムが曲の紹介をしていました。
この曲はメンバーが包茎手術をした時に作った思い出の曲です。それでは聴いてください。向けてんだ。
向けてんだは手術、どっちやろね。手術した後に、わ、もう俺は向けてんだっていう開放的なものか、向けたいという気持ちが詰まった向けたい、向けてえんだ、俺は早く向けてえんだっていう、まあどっちとも取れる。あ、一番は多分じゃあ向けたいという気持ちを書いて、二番が向けた後の気持ちを書いてある可能性はありますよね。いやー、こういうのゴッドタンとかでやってくんないかな。マジ歌でね、やってくんないですかね。グッバイ、俺の皮は、みたいなことですか。怒られるよ。ラジオネーム、おひなさまさん。ウイカさんが M1 グランプリを見ながら言っていました。
あのトロフィー置いてる台、タッチバックの時手置くのにちょうど良さそうやな。
思い出してもた。ま、松本さんが間違えて、台ごと行こうとしたやつね、トロフィーの。あれ、 でも何回巻き戻してみたかあのシーン。確かにちょうどいい高さやったね。そう、松本さんやっぱ鍛えすぎてるからもう台ごと行こうとしてるからね。さすがやな。台ごともし渡してたらリムジンにどうやって積んだやろうとかね考えましたよね。野田さんやったら多分持ち上げたしね、あれごと持ってね。いやーいいですね。ちょっとなんかタイムリーな登頂が来てますね。じゃあ次行きましょう。ラジオネームマッキーさん。東京ホテウイソンが謎解きのネタを披露していました。
ハトポッポ、インコ、イタチ、キリン、ラッコリス、ラッコリス、ラッコリス、ラッコリス、ウーパールーパー、マナティ、いやポコジンコスコスコスコスパーティ
ーうわー、なるほどな、なるほどなじゃないねんけど、クソみたいな催しって感じですけどそうか。ポコチン。これ、なんぼでもいけるやん。何回でも擦れるやん。コスコスパーティーやん、それこそ。擦れるね。これでも、愛の手欲しになりますね。一人でやると。おーってこう聞いてくれる人欲しいね。じゃあラストいきましょうか。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。西木郷ウイカさんが番組でネタを披露していました。
これどんなやったっけな。単焦方形は見た目で損してる。
格変じゃなくて、あれやね、パチンコの CR 式、なんとかくん、なんだっけ、正則くんのあれね、単焦方形見た目で損してるかな。見た目なんかな。別に損、いや、私の口からは損してるとは言いませんよ。得してることもあるかもしれないしね。ギャグになったら得してるかもしれないけど、見た目だけなんかな。本人的に損してなかったらいいよ、それは。うん、入ったら一緒やもの、別に。入れたら一緒なのよ。ご飯と一緒、どんなに綺麗な食べ物でもお腹中入ったら一緒ですっていうやつなんでね、中入れたら一緒なんで頑張っていきましょうということで本日は以上です。いいね、 M1 ネタありましたね。ちょっと汗かきましたけれども、はい、いやー、みんな見てね、シコシコ書いてくれたらね、ありがとうございました。じゃあまたお待ちしておりますよ。ここでじゃあ一曲お送りした曲はワンズで世界が終わるまではでした。今日の選曲は M1 にちなんでワン縛りでお送りしました。ではメール紹介します。神奈川県の二十歳、ラジオネームソロライドさん。ウイカさん、ヤフオク速報です。オークション価格のインフレが止まりません。普通のグッズぐらいの値段3500円を超えました。マジかよ。今どれぐらい？これちょっと前のメールっすね。今いくらですか？今は。19,500円。一番テレビショッピングっぽい値段。19,500円。19,500円。あのね、釣り上げたいわけじゃないのよ。ごめんなさいね。もちろんチャリティーオークションなんで、これでいただいたもの全額、それの、募金にね、寄付に当たるんですけれども、別に私、釣り上げてその、イケイケどんどんやりたいわけじゃなくって、さっきも値段、ホームページご覧いただいたらわかります。皆さん、そんなに泣いてないんですよね。ちょっとずつこれからみんな様子見た。本当に欲しい人が、ネタで突っ込めよっていう、入れてって言ってるわけじゃないのよ。突っ込んでって言ってるわけじゃないから、そこだけ足からずね、ちゃんと趣旨をご理解いただいて、でもちゃんと落としていただいた方には、もちろんね、取れない、行きますけれども、そんな後、いい匂いも期待しないでね。ここのもうこすりつけましたが、そういう感じでやるとやっぱ私怒られるからね。そうポーズだから、こすりつけた後にその後に金子が一回こすりつけるし、ごめんなさいね、そのあたりはね、はい、はい、ちゃんとね、でファブリルピシピシってやって消臭剤やってアルコールやってお送りしますんでね、はい。 ということで、はい、ありがとうございます。嬉しいですけれどもね、ありがとう。テーマメールですね。クリスマスの思い出です。ラジオネーム大和なでしこ父ロン毛二十歳さん。幼稚園か小学校くらいの時にクリスマスで欲しいものはと聞かれ、当時流行っていた電王のベルトが欲しい、あれですね、仮面ライダーですね、電王のベルトが欲しいと答えたのですが、25日の朝枕元にあったのは包装も何にもされていない100均の三角定規のセットでした。今になってあれはボケだったのかとも思いますが、幼稚園小学生には難しすぎるボケだろうとこの時期になると考えます。え、ボケじゃないんじゃない？うん、そう、予算に合わなかったんだろうね。もうちょっと近いもんにしてほしかったな。三角定規、せめてベルト状のさ、何か違うさものとか、電話関連のやつ欲しかったよな。確かにボケかもな。待ってたかもしれへんね。今突っ込んでみたらええねんな。ラジオネームジャイアント厚彦さん。大学1年生の時、所属していた軽音楽部のクリスマスライブに1年生3人で組んだ3ピースバンドで出たんですが、僕を除くベースの女の子とドラムの男の子がライブの直前に付き合っていることが判明し、気まずい思いをしながら演奏したのを覚えています。二人にいい空気が流れているのも察していましたし、そう思って二人を誘ったところもあったのですが、いざクリスマスのライブの直前に付き合っているのが分かった状態でライブするのは少しだけメンタルできました。きつーきつー。4人なら全然よかったけど、3ピースやときつい。しかも俺、このジャンタツイコはギターボーカルかい？まあでもギターボーカルで後ろカップルだったらいいのかな、やりづらいかな。なんか2人でさ、目くばせとかしてるでしょ。だっていわゆるドラムとベースっていうさ、リズム隊がさ付き合ってるわけでしょ。なんか気持ちよく歌ってる時にチラッと見たら二人で目合わせてリズムとか、乗りづらいね。そのリズムでなんか乗って歌える歌はないね。確かに。いやー、やだな。え、自分ドラムじゃないでしょね。うん、ギターでもね。そうよね。いやー、いいね。いいけどやだね。メンバー入れるな、私だったらな。うん。切ないな、なんか。クリスマスって切ないね。今年のクリスマスはみんななんかいいことあるといいよね。うん、楽しもうね。
日本放送ポッドキャストステーション。
愛おしい君へ。街中や SNS で見つけた愛おしい人への思いを手紙にしたためて送っていただこうというコーナーです。ラジオネームマモー。すごい勢いでスーパーの店員さんとお話をしている君へ。何があったかわからないけど、スーパーの店員さんと大きな声でお話ししている私たちより大先輩の君。ありがたいことに店員さん以外の人にも聞こえる声で話してくれているから、君が元気なことはみんなわかったよ。話している途中で矛盾に気がついたのか、もっと大きな声になっているよ。お話っていうのは目の前の人に聞こえる声を出せば伝わるから、一回落ち着いて店員さんにだけ聞こえる声で説明してみよっか。見て、店にいるみんな君を見てうっすら笑みを浮かべているよ。みんなを笑顔にしてくれてありがとう。おるよな、このパターンのおっちゃんは。マジでしょうもないことで店員さん捕まえてさ、まあ、理不尽というか筋の通ってないことを言うてる、ギャンギャン言うてるヤバめの人。そんでその普通に陳列されてるところとかで言うてたらええんやけど、レジ並んでもう会計の直前とかで言うてるやつおるのよ。後ろいっぱい並んでんのに、でなんかすいません申し訳ございませんとか言って、あ、偉いなんか偉いやつ出してこいよみたいな、上のやつ呼んでこいよとか言ってさ、あれ上のやつ呼んでこいっていうフレーズが言いたいみたいな空気にもなってんだよね、あれな。まあ、おるわ。愛しいと思いましょう。思え、クリスマスぐらいはそう思うかな、思ってみようかな。 うん、聖母の慈愛を、うん、心にね、持ちたいね。じゃ続いて行きましょう。ラジオネーム、ゴーヤーマン3号。駅の改札で引っかかっても突き進もうとする君へ、一度後ろに下がってからという声には一切耳を傾けず、果敢に IC カードを叩きつける姿に惚れ惚れします。後ろに行列ができていても我関せず自分を貫き続けるあなたの姿勢に私は心からエールを送っています。これは難しいとこやな。ちょっと今ざわっとしました。私の心がやっていたかもしれないという私へのメールかと一瞬思いました。その最近ね、この電子イコカっていうんです。イコカじゃないね。ごめんなさい、関西人のもので。スイカですか？こちらでは電子スイカと言うんでしょうか ？IC の何ですか？携帯に入ってる入れてるやつですね。ピピー言う、スマホでピピー言うやつですわ。これがちょっとミスりよるんですわ、ちょいちょい。その反応がね、ピッとこうしきれんみたいなところがあって、それで何回もこうグングンって行くところがあったんですけど、ねえ、戻ったらいいものかみたいなところもあるんですよね。申し訳ございませんでした。気をつけます。これは、でもベストな対応がちょっとわかりませんが、はい、スムーズに、ゆっくり通るように心がけます。メールありがとうございました。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろ別れの時間です。ラジコでもう一回聞けますんでね、聞いてください。メール紹介します。ラジオネーム、財布を落としましたよさん。お、精液の匂いは出したてほやほやの時は無臭ですが、時間が経つにつれてスペルミンと呼ばれる成分が分解されてだんだん臭くなるようです。なので男は出したらすぐにティッシュやトイレットペーパーにくるみトイレに流すことで有意義な賢者タイムを送ることができると思います。インテリジェンス、ありがとうございます。なるほどね。そういうスペルミンという、まあ、スペルマのあれですよね。スペルミンが、なるほど。しかも、やっぱ、生き物ですから、出た時は。で、それがやっぱりこうね、亡くなっていく、亡くなるっていう風に何かわかるんですけど、まあ、そう、死んでいくから、まあ、生き物、魚とかが死んだ時の匂いと、まあ、近いのかな、なんていう風に思ったりもしましたね。なるほど。勉強になりました。インテリジェンス。ラジオネーム、マッツさん。ウイカさん、精液の匂いについて質問していましたね。この番組でたびたび男性リスナーに質問することがあると思いますが、その都度、東北自動車道さんに聞いてみてください。彼は冷静に答えてくれると思います。東北自動車道はね、そんな多分、しもしもしてない気がするんだけどね。ちょっとでも、ああいう、ちょっと、電話で聞くとビジネスモードになっちゃうからさ、ちょっといきなり、ちょっと、しもをね、直接聞く勇気はないのよ、私、そんな、そういうなんか、スケベお姉さんじゃないからさ。でもこうやってメール来てくれてありがとうございます。ラストいけるかな。キャッチャーミットさん、テレビブロス買おうかと思います。ただ勇気がない僕は大学受験用の赤本と来年の手帳の間に挟んでレジに持っていこうと思います。エロ本ちゃうね。テレビの雑誌やから大丈夫やね。でも杉作ジェイ太郎さんのコーナーもあったから、それはちょっとチェックして。サブカルだからね。今日クリスマスの特集だったんで、テーマメール、クリスマスの思い出のテーマメールを送ってくれた人に天下グッズクリスマスプレゼントで送りたいと思います。たくさんね、ちょっとリアクションも送ってくれたのありがとうございます。嬉しいですね。これで幸せなあったかいクリスマス過ごせそうですね。では来週は年内最後の放送です。そしてこの後は上柳正弘さんの朝ぼらけをお送りします。また来週。